ょっとその現在のことにして歌っているんですよ。いや、この歌、これはですね、多くの方々がやはり、明石との別称だ、なんと写実的だろうと言って褒めたたえていますね。その通りだと思うんです。この歌もまたね、この歌一つで理解してはちょっとおかしなことになると思うんです。有名な唱歌があります。で、それはこういう歌ですね。皆さんご存知でしょうが、短いから歌ってみましょう。雨土の別れし時、寒さびて高く尊き駿河なる富士の高根を、天の花降り裂け見れば、渡る日の影も隠ない、照る月の光も見えず、白雲も雪はばかり、時に行くぞ雪は降りける語りつい、いつに浮かん富士の高根は、で反感、田子の裏湯打ち出てみれば真っ白にぞ富士の高根に雪は降りける。この田子の裏っていうのはどこかって言いますと、よく今日郊外で有名な田子の裏、あそこじゃないんですよ。今日は田子の浦は富士川の東側でしょ。そうじゃない、富士川河口から西の方なんです、昔のはね。それは今のあの清水港から出てきて沖津というとこあるでしょ。沖津から由比神原にかけてのあの一帯、すなわち佐多峠の下のところの海岸、ずっとですね、これを田子の浦って言うんですね。そして山部の明石とは何の用事で、東の方に来たのかはそれはわかりませんが、おそらくシャッタ峠のあたり、あそこで最先富士が最もよく見えるんですから、田子の浦の中でね、田子の浦の中で富士の見える最初のところはシャッタ峠のとこですね。それよりもう少しですね、由比の方へ行きますと、もう富士山見えなくなっちゃうんですよ。金丸山という山に隠れてしまって、だから僕はシャッタ峠のあたりではないかと思うけれど、そこでの心持ちですね。田子の浦湯打ち出てみれば、少しこの歌について申しますと、田子の浦湯って言うと、湯って言うとすぐ空と思うでしょ。空だったら海に落っこっちゃうんです。だから江戸時代の学者の中には、田子の浦から船に乗っかって沖に出てみるとと言った人もある。そうじゃないんですね。湯っていうのはやはりその中に入っていて、そこを通っていての話なんです。だから、くどく言うとこういうことだ。田子の浦の中には富士の見えるところと見えないところがあるでしょう。その田子の浦の中にを通っていて、富士の見えるところに出てみるとっていうことですね。そうしたらば、真っ白に今富士の高根に雪が積もっているということですね。で、ここでですね、この歌を明石取りの世界ということで考えてみますと、やはりね、普通この繁華をとても褒められますね。田子の浦は。なんと素晴らしいだろう。ところがですね、この歌一つ褒められたのでは、山瀬の明石とは困ると思うんです。やはり唱歌の、雨土の別れしときゅう、寒さびて高く尊き駿河なる富士の高根を、ここから言ってもらわないとね。それじゃあどういうことでしょう。短い時間ですから簡単に申しますが、唱歌はですね、前の、吉野の時に申しましたように、観念的に富士を褒めてるんです。富士がね、あるいは時間的に褒めてるんですね。すなわち、富士が日月精神を抑えて、厳然と悠久の昔から、また未来にわたってあるということ。雨土の別れしときゅう、寒さびて高く尊き駿河なる富士山でしょ。そして、日月精神。だから写実じゃないんですよ。よくね、唱歌はくだらんと、明石との唱歌、繁華はいいけれど、唱歌はくだらん。大体これ昼のことか夜のことかわからんじゃないかっていうのは、今日写実を割とたっ飛びますからね。こういうふうに、この照る月の光も見えず、渡る日の影もかぐらい照る月の光も見えずなんていうのは困るわけなんです。ところが、これは決して差し支えないんで、唱歌は観念的に、ね、日月精神を抑えて富士が悠久の昔から、悠久の過去から、悠久の未来にわたってあるということですね。すなわち、観念的ですが、時間的な富士が表に出てるんですね。で、空間的なものは背後に入ってるわけです。それがどうでしょう。繁華に至っては、空間的なものが だから聴歌が観念的だから反歌はそうじゃなくて写実的現実的に歌うわけです。すなわち聴歌の中に隠れていた空間的なものが表へ出てね、聴歌の時間的なものは裏へ入っちゃうんです。だから鴨の裏に打ち入れてみれば真っ白にぞ藤の高嶺に雪は降りけるというのが素晴らしい歌として踊り出てくるならば、それは聴歌の観念的なものがなくちゃならない。聴歌があって反歌があり、反歌があって聴歌が生きるというところですね。聴歌だけ褒められても困ると思うんですね。やはりそうした観念的なものに対する写実的なもの、それから聴歌が時間性を中心にするならば反歌は空間性に、そしてしかもね、反歌が出てくるわけが聴歌の中にあるんですよ。今聴歌を読まないでそれをお話しすることは申し訳ないけれどもね、考えてください。渡る日の影もかくらい、照る月の光も見えず、白雲も雪はばかり、時日の雪は降りけるとあるでしょ。すべて否定されるわけですね。空を渡ってくお天道さんの光も否定、照る月の光も否定、それから白雲も行くのを躊躇する否定、みんな否定されたでしょ。ところが一つだけ肯定されてるものが、でいずれもも、も、もとあるでしょ。影も光も白雲もと言って最後に時日ぞ雪は降りけん、雪だけが肯定されてるっていうところが大事ですね。絶えず絶えず雪は降りけん、もんもんも、そして雪は、この雪は降りけるっていうところがほら短歌に独立するんですね。汽車で言えば汽車と汽車のつなぎ目があるでしょ。これがつなぎ目となるんだ。時軸と雪は降りける。それが独立すると、田尾の裏に打ち入れてみれば真っ白にぞ藤の高嶺に雪は降りける。ほら、音楽というのは繰り返しでしょ？ね。だから、向かい、聴歌の方で、ね。時軸と雪は降りけるってのは、反歌の方で、藤の高嶺に雪は降りけるとなるんですね。それで初めて、聴歌反歌の有機的な、切っても切れない有機的な美のコンポジションっていうものがあるわけ。ね。そしてね、山根の赤人っていう人は、49の歌の中でね、地名がいくつあるかって言えば、58もあるんですよ。なんて地名が多いんだ。じゃあ、一種の中に、一つ以上じゃないか。そうですね。で、地名、歌の中の地名というものはね、決してそこに、そこのところを通ったからその地名が出ただけのものじゃないんですね。地名によって地名が第1句目に来るか第3句目に来るかで、ちゃんとこの人間の気持ちの表し方の違いがあるわけだもん。だって今日の歌なんていうのは、聴歌と反歌でね、富士山のことを言ってんでしょ。それで富士の地名がいくつ出てくるか、3度も出てくるんですよ。言ってみはわかるでしょ、富士の高嶺だって。ところがそうじゃない。雨土の分かりひとくゆう、寒さびで高く尊くするがなる藤の高嶺を。ほら、一回でしょ。これで三度でね、第一波、第二波、第三波で打ち上げてるんです。そしたら第二番目は、天の原降り裂け見れば渡る日の影もかぐらい、照り月の光も見えず、白雲も雪はばかり。時行くぞ雪は降りける、語りすぎ、言いすぎゆかん、藤の高嶺は。これで二番目でしょ。で、三度目は、田んぼの裏に打ち入れてみれば真っ白にぞ藤の高嶺に雪は降りけ。しかも弟子がみんな違うのよ。藤の高嶺を、藤の高嶺は藤の高嶺に。もちろんこれは作者は意識して、地名による美の表現をしてるんですね。で、田んぼの裏の歌へ行ってみれば、田んぼの裏に打ち入れてみれば真っ白にぞ藤の高嶺に雪は降りけ。地名が二つあるでしょ。富士山を描くのに田んぼの裏っていう近景を置いてるんですね。だから、手前の形を置くから相手の形が生きてくるんでしょ。鋭発するわけですね。今日だって写真写す人、富士山を写すんだったら近景と共に写すでしょ。あれをやってんですね。田子の裏湯っていう自分の立ってる場所を行ったから相手の向こうの富士山がぐるっと生きてくる。しかもそれに真潮にぞっていう強みがあるでしょ。ぞっていうと、ぞなんやか連帯って言って習ったでしょ。文法のこと言うと嫌かもしれないけれど。ぞというのは、かかり薬のかかりということは、何か強めなんですね。弾力なんです。そこにバネが入って、真っ白に、まあ、って言ったから、それはどこへ、最後に落ち着くとこは、藤の高嶺に雪は降りけ、ぐーっとこうなるんですね。それで、本当に踊り出てくる歌となる。 これはですね、山瀬の赤人が実に創作意識を素晴らしく駆使した立派な歌ですね。そしてこの田子の浦井内入れてみれば、聴歌とともに理解しなければならないということですね。そこでね、一つ、天の原、富士の芝山、この暮れの時移りなば合わずかもあらん。これは吾妻歌の富士山なんです。どうしてこの歌を持ち出したんでしょうか、僕は。それはこういうわけがある。山瀬の赤人の歌っていうのはね、これは、教養のある人でしょ、そして歌人でしょ、宮廷人でしょ、そしてもう天平の都会人です。それだからこれだけの歌ができたんですよ。ね。富士山って言えば今日、誰でも、わあ、素晴らしいなと思うかもしれない。ところが、今日だって素晴らしいなというため息をつかない人もいるんですよ。誰でしょう。一般の人はみんなため息をつきます。あの富士山のふもとに住んでいる人よ。ふもとに住んでいる人から見たら、富士山は嫌なものじゃないけれど、別に簡単するほどじゃないですね。簡単してたら仕事できないもの、お役所できないもの。ことに富士山の裾野はラバの崩れでしょ、なかなか農業するの大変です。で、その人たちはですね、うわぁ、今日は富士がいいぞ、もうこれで一日眺めてよ、そんな人知ってるもんない。富士山なんてほとんど振り向きもしないでしょ。親しい山ではあっても別に義務対象ではないんです。ほら、ここでですね、人間って歴史社会的の立場の違いでもって物というものは変わってくるんですね。同じ自然環境がこんなにも変わるんです。ということは、あずま歌を見そうなんですね。あずま歌は、一つだって富士山が白線、高島のような富士山で素晴らしいなんて歌った人一人もいないんですよ。全部、富士山の頂上なんて役に立たないの。あそこに住まってる人にとっては、麓の樹海、森が大事なんでしょ。だって木の実を取るし、恋人と会うのもそこだし、生活の一番大事なんだ。だから、天の原、富士の芝山って雑木山、その木の暗いところで、今宵会うせの大事な時が過ぎちゃったら会えなくなるのじゃなかろうかってこう歌うんですね。あずま歌っていうのは東国の人々の間で歌われたと思われる歌ですね。その中には一つだって富士を称えて、富士がなんと素晴らしいだろうなんていうのはないんですよ。みんな生活と密着して、富士の頂上よりも裾野の方が大事だね。森の方が大事だ。こういうとこ見るとですね、やはりその人間の置かれている歴史社会的立場で随分違うことわかるでしょ。そういうこと思ったら、この山瀬の証人の歌はまさに教養人で、宮廷人で、都会人で、歌人でね、しかも旅人であるということを忘れてはいけませんね。旅人の感覚として褒めてるんです。じゃあ今日の歌、田子の浦湯うちに入れてみれば、真っ白にぞ富士の高めに雪は降りける。もう一つ、あずま歌、天の原、富士の芝山、この暮れの時移りなば合わずかもあらん。
万葉の人々、山辺の赤人の2、赤人の美の世界。お話と朗唱は万葉学者の犬飼孝さんでした。